12番戦争のための危惧。一隻の敵船が視界に入り、戦いは差し迫っています。すべての人手が自分の持ち場にすぐ取り付きます。乗組員は船体の側面、デッキ、砲水に浸す。槍、小銃、斧がみんなに配られ、床屋は手術の準備のために包帯、ノコギリ、ナイフを取り出します。下で大砲を備える甲板の上では、兵士たちが大砲の脇に自分の持ち場につきます。大砲の弾、テコ、突き棒や大砲の清掃用モップが各々の大砲の脇に配置されます。しかし火薬は大砲の近くには配備しなかったのです。これは爆発の危険があるため、大砲は撃つたびに下からその都度運ばなくてはならなかったのです。そしてとうとうビールを特別に乗組員に配給し、乗組員の士気を高め、差し迫った戦いに勇猛に奮闘させるために配ったのです。残っていることは待つのみです。バーサ号が建造されたのは、まさにこのような状況に備えるためでありました。グスタフ・アダルフ国王の治世では、スウェーデンのバルチック艦隊には約30隻の戦艦が配備されており、バーサ号はその中最も強力な軍艦でした。国王にとって艦隊の重要性は、強調しても強調しすぎることのないほど重要でありました。艦船は軍隊の搬送に護衛をしたり、敵の港を封鎖したり、貿易を支配することもありました。バーサ号は本来ポーランドとの戦いの戦闘用に使われる予定でありました。バーサ号は中世の戦術体系では最後の局面を持った軍艦といえます。しかしこの軍艦はまた17世紀の海戦の戦術を先取りしたものでもありました。1500年代は海上の戦いでは軍艦同士が接近して戦わなければならなかったのです。相手の軍艦に乗り移って戦いを仕掛けたのでありました。そのため当時の軍艦は船尾を高くすることが重要でありました。そうすることにより兵士たちは離れた位置から敵をめがけて発砲し、最終的には敵の軍艦に乗り移って対戦したのです。バーサ号の時代でも海上の戦闘のクライマックスは手には手を取るといったデッキ上のやり取りであると思われていました。この時代から間もなく戦いのやり方は変わり、離れた距離から一斉に砲撃を行う戦いに変わっていったのであります。バーサ号はこの両方の戦術を合わせて持っていると言えます。この軍艦の船尾は高く、敵船に乗り移るのは簡単になるように設計されていました。また異常に強力な兵器を備えた2つの大砲デッキを保有しているのもこの軍艦の特徴でありました。1600年代の海上戦争は特に混乱をきたすものでありました。対戦は操作性に問題があり、大砲で使用する火薬は辺りを真っ暗にして視界を極めて悪くなり、大砲を精度よく放つことは極めて至難の業でありました。連絡手段は手旗で行われました。大砲の砲手とメッセンジャーが軍艦の間隔を知らせ合いました。この方法はよく考えられた手法でありましたが、戦が熱してくるとこのシステムは簡単に崩れてしまいました。戦った後、軍艦が海底に沈むのは非常に珍しいことでありました。敵の軍艦は火をつけ燃やすか、捕捉するのが当時の海戦の最大な目標でした。床屋は時には軍艦の外科医として活躍し、戦いの後には大忙しになることもよくありました。外傷、鉄砲の後、裂傷、火傷は一般的で、麻酔を使わずに外科手術も行われたのです。